特別機構、ふるさとの山が懐かし、鎮魂の8月。平成29年8月26日、小野寺愛子。庄内平野の稲田は、風が吹くたびに、ビロードのような光沢で波打っていました。このうねりが、収穫時に、黄金の稲穂に生育して、大豊作へとつながっていくのであります。その向こうには、ローカル線の2両編成が、のどかに走り、鳥海山の雄姿を仰ぎ、西条川が満々と、豊かな水量で流れていました。森も旗も丘陵も、どこまで、へも、懐かしい風景が広がっていました。都会の喧騒を離れて、今、ここらへ立ち、静かに帳を下す一刻を、私は、息を潜めて、じーっと見つめていました。山形県庄内地方の生家へ、祖先の墓参に赴きました。何よりも、まずは手を清め、神仏をあがめ祭る風土なので、水黒いして、仏間に入りました。天女の舞を彫刻した仏壇に目を見張り、座敷にはお盆の棚がつかまつつらえられて、何代も続いた家系図を中央に、ナスビやキュウリの牛馬が脇を固め、蓮の大間に三種の餅が備えられ、土蔵からこの行事のためだけに作用される鉄の大花瓶に、ふつばながあふれんばかりでありました。周りにお供え物が山と積まれ、豪華あやらんに飾られたのは、私の父の50回忌と、母の37回忌の法要を、みんなが集まり、安い盆に行うためであると耳打ちされました。度胸が揺らめく線香に乗って、黄泉の地底から聞こえる錯覚に陥り、私は、属性から入れ替わる瞬間を思いました。両親や創生した弟を弔い名目していると、生と死の分かれ目は、一体、どこが境界線になるのだろう。人は、今はの時、何を思うのか。うつしおの聖ある身を離れて、本当はどこへ行ってしまうのか、西方浄土、涅槃へ、地獄絵図など仏の図画が、頭の中でぐるぐる回り、しかし、これらは、単なる想像図ではないのか、繰り返し考えにふけり、到達するのが不変なる問題であることに行き着くのでありました。翌日、母屋から裏側へ行ってみると、雑木林は、当時、うっそうと、昼、なお暗い神聖な霊気満つる場所でしたが、もう大部分が伐採されて、木漏れ日が縦横に差し込んでいました。奥に祠が祀ってあるので、子供の頃、祖母やお峰が供え膳を運ぶのに手伝いをしたものでありました。ある朝、祠へ行く道を通せんぼするように、白い蛇が鎌首をもたげているのに遭遇し、祠に住んでいると聞かされていたので、蛇が出迎えていると、朝から縁起がいいのうと祖母が上機嫌だったことが思い出されます。四季折々の行事を守り、伝承していこうと懸命であり、今流に言えば、ボランティア活動を、婦人会の助けをかけて、村民のために率先炊飯した祖母でありました。イチジクやクルミの大木も生い茂っていて、蔵の屋根にガラガラ音を立てて落下するので、跳ね返りのクルミが頭や顔に当たったり、バケツに集めるのが子供たちの手伝いでありました。森林セラピーには、うってつけの場所で、大樹に身を寄せていると、セミは、ひと夏の生命を知っているので、セミしぐれの大合唱をして、人々の時代に残すそうなのです。かつては、宿題のカブトムシの観察もここらでできたし、今もって、名も知らぬ野鳥や小動物の生態を知れば知る、ほど万物の霊長に目が潤んでいきました。